じゃあ、はい、ヤッピー、鮫島です。
ウッチャンピオン。
ヘッドセットをつけながら歩いてます。
はい。
今日はどこに来てるんでしたっけ？
わかりませんです。
何しに来たんですか？
東京ゲームショーに行くためです。
はい、東京ゲームショー見に来たんですよね。
はい、そうです。
チケット買いました？
買いました。
どこで？
ローソンチケットです。そこまで言わなきゃいけないんですか？まあ、わかるけど、うん、今、まあ、歩いてる最中だから。
そう、今、海浜幕張駅から幕張メッセに向かって移動中ですね。ね、あのでっかい会場が見えてきましたけどね。
さすがの人混みですね。
うん、
もう衰退したといえどもゲーム、
うん、
ゲームが大好きです。
なんでこっち来んだよ。
説明してください。わからないですよ。
なんで君私の方にグイグイ近寄ってくるんですか？あなたが誰かに押された様子もないじゃないですか。気持ち悪いな。
お化けかな。お化けか。お前ジバニャン。
こういうとこね、来たら今日一般日だから、
はいはいはい、
ね、コスプレイヤーがたくさんいるし、いるだろうと思われるんですよ。
なるほど。
いつだったか。
業者日はコスプレイヤーさん。
いや、いないいないいないいない。だって意味ないじゃん。
そうね。
そんなアホな格好わざわざしに来る人はって、業者ではできないでしょ。うん、コンパニオンさんはね、わざわざそういう格好するけど、いないよ。そうそう、今回はね、入り口でね、
はい、
バンダイがね、肉シール配ってるんですよ。
肉シール、あー、なんか額に肉って。
そう、
あれ、これですね。
うん、
どうだ、これでスグルになれる。
そう、透明ステッカーがあって、おでこに貼ると筋肉マンに、なれるよっていうシールが。
ねえ、あの海浜幕張駅のさ、
うん、
あの降りたところにさ、
うん、
あの肉のシール貼った綺麗なお姉さんがいて。
あれバンダイの人じゃない？
バンダイの人だろうね。
うん、
パニオンさんって仕事も大変だね。
ね、
うん、
肉まん女。
今回は話題になったあのボルテージのさ、
うん、
ボルテージって知ってる？
知らない。
よくさ、あのテレビで CM やってるはい、ソシャゲのエロ、女向けエロソシャゲの、あのメーカーでさ、
うん、
私が社長と同棲するなんてみたいな、
はあ、
で壁ドンみたいな、
ドーンってうるせえって
ミシ
うるせえバカ野郎ってやつ。
壁ドンメキメキってドームの、
うん、
超能力者ジジイが押し潰される。あれが壁ドンだと思うんですけど。
もうさらに違うじゃん。
さらに違うんですけど、うん、それをね、なんか実践でやってくれるらしいんですよ。でそれはなんか女性じゃなくてもいいそうなんで。
へえ、あの体験したかな、じゃあ。
うん、体験してみたいね。
うん、
壁ドン。
壁ドン。それなんか怪獣かよ。
そうね。なんかすごい太郎っぽいよね。
うん、
壁ドンっていうこと
ね。
太郎で出てきたろ、壁ドン。
太郎に出てきそうだな。もちろん、もちろんぐとか、そういうやつらの名前だからな。
そうね。
ウルトラマン太郎ね、今、なんかデジタルリマスターを放送中ですよね。
MX でやってるね。
うん。面白いですよ、太郎は。
そう。
やっぱ、のんきなんですよ、太郎って。
の
ん
きだね。あれ、あれが嫌われたんだろうけど。
うん。
でも、なんか何周回ってあれがいい。
うん、何周もすればよくなる。
太郎は愛せる。
うん、めっちゃひいきされてるしな、パワー面でも。
そうね、
ウルトラ兄弟の中でとにかく最強っていう、そういう扱いじゃない。
ちやほやなんですよ。
うん、さあ会場入りましたね。
入りましたね。
はあ、なんか行列がすごいぞ。
おお、
セキュリティチェック、ノー Wi-Fi、 Wi-Fi 使用禁止。
おう、
はい、じゃあ行こう。
こんにちは。
え、あ、ナイスナイス、
はい
はい、
セキュリティチェックして、これは何やねん、
手荷物検査があります、ね、
この列は出てく人の列か、
はい、
連れて行っちゃいそうになるな、さあ早速コスプレイヤーがいましたね、
レイヤーさんもいっぱいいますね、うん、
東京ゲームショウのなんか入り口ですね、
あ、ソニックさん、
あれソニックじゃないですか、じゃあ撮りましょう、東京ゲームショウのなんか人がいっぱいだな、コスプレの人もお願いできるかな、撮影
撮らせてもらう、
いや聞いてみ、見るよ、せっかくだから、みんなが待ってるだろう、これは、すいま、すいません、写真撮らせてもらっていいですか、あ、ここで、ええ、じゃあ撮ります、じゃあ目線、あ、こっち後ろでね、ゲーム場入っちゃった方がいいですよね、すいません、ありがとうございます、じゃあ大体この辺で、すごいスタイリッシュなソニックだね、あ、いいですよ、じゃあさ、あんた俺ので撮りなよ、
オッケー、これ俺なの、
俺の、
あ、そう、あ、お前のか、
うん、あー、こうかな、じゃあ行きます、はい、いいですか、行きますよ、はい、チーズ、すごいかっこいいソニックですね、どうもテイルズさんもすごい可愛らしいですね、すぐ分かります、じゃあ履けよう、うん、
ありがとうございました、
お騒がせしました、なんか便乗して写真撮るやつが増えてずうずうしいな、あいつらな、俺らが一生懸命声出してなあ、やってもらったという、
全くだよ、まあでも集団心理ってやつ
です、うん、あれあれだよね、あそこで目立っちゃうと注意されちゃうから、ああ
そうね、
入るとこトンズラできてよかったね、トンズラっていう、
トンズラいや、なかなかあれですよね、
うん、
あの顔はバタ臭い人でした
けど、ああ、はいはい、嫉妬してましたね、
そうね、
よくあれってさ、相当自力でデザインしたんじゃないですか、あれは、
うん、そうそうそう、そのソニックのさ、うん、真っ青なやつを着ぐるみにしてなくて、こう、
そう、
ちゃんとこうお肌が出るように、
うまい具合にモチーフにして
してましたね、
すごいね、ああいうのはセンスだね、この廊下はこう具体的にこの場所かどうか知らないけど、
うん、
この前の紅白歌合戦にも出た大人気ミュージシャンの、
うん、
サカナアクションという方が、
はいはいはい、
なんか、おかしな歌に使ってた場所だよね、
おかしな歌ばっか歌う、
うん、
東京モード学園などでおなじみ、
東京モード学園などでおなじみ、それあんまり良くないね、
あの曲かっこいいなと思ってね、
うん、
全曲聴いてみたら、
うん、
かっこいいのはあそこだけで、
あ、
なんかあの
なんかぼんやりして
ぼんやりした変なこと
だ
った、
ああ、あるある
あるあるね、あるあるよ、
いや人たくさんだな、
いや、まあ、さっきもねちょっと話しましたけどね、
うん、
大手ブース行くのは諦めてますね、
最初から諦めてますね、行列が半端ないでしょうし、
半端ないしね、
大手ってのはまあコナミとかさ、
うん、
カプコンとか、
はい、
モンハンとかね、
はいはいはい、いいですいいです、そのうちできるし、
うん、そのうちできるよ、
うん、
という話をしてたら、うん、モンスターハンターのハンターさんみたいな人を
あコスプレ、あ全然目に入んなかった。
あそう、
うん、
そんなに嫌っちゃうの。もう嫌いすぎて目に入んないみたいな。
なんか変な格好した人がいなっていう。床に座ってるやつらが多いですね。
そうですね、
うん、あいつら迷惑ですね、
はい、
ちょうど出張ってきてこっちの方まで。嫌ですね。
道の中央まで行き過ぎじゃないですか、
うん、女とベタベタしてね、まあ女ブスだからまあ何とも思わないですけど。嫌ですね。
いわゆるおたさんの姫ってやつです。
おたさんの姫。ひどい。
ひどい。
夢も希望もないな、
地獄ですよ。
筆川君だけなら安心して話せると思うの。
あこれテーマをやろうって、
あの入り口どこなの。
わかんない。
なえここ入り口じゃないね。
え
ノーエントリーと書いてある。もうすごい分かりづらい。
こい
すいません、入り口ってどこなんですか。
入り口はあの申し訳ないんですけど、そこの階段降りて右に曲がったところになるんですよ。
あははは。
え、はい、どういうこと。右に曲がったってどういうこと。
一回降りてあの右に行くとあの入り口があるんです。
はあ、
はい、
ちょっとあの分かりました。
はい、すいません。
右ですね。
そうです、すいません。
じゃあこのゲートは何だ
ったの。何だったの。意味のないゲートを僕たち歩いていたのか。
うん、本当だね。
いや参った。じゃあ戻りましょう。
戻ろう。
右に曲がってってお前来た道じゃねえか。
何なのそれ。入り口まで全然こう気づけませんでしたね。じゃあ、
ね、
私たちが歩いた道は何だった
の。またさあの姫なのだとか言ってたから気がつかなかった。
人が本当に行き交っていてですね、流れが分かんないですね。
そうですね。
右と言ったら今度はもう柵越え禁止とか書かれてるし。ああ謎だね。
しかしあれですね、
うん、
こう年寄りの思い出話だと思って聞いてください
よ。はい、
幕張近辺もあれですね、
はい、
ちょっとは町らしくなりましたね。
ああそうね、
一昔に比べれば、
うん、
ここで言う一昔っていうのは20年前ぐらいの話ですけど。
そうですね、僕はよく覚えてますよ。ドリームキャストが出た年に TGS 行ったんですけど、
はい、
その頃と比べてやっぱ変わったかなって。
あ
でも駅前だけは変わらないですね。
そうかな、
うん、あれかな。
あったあった順路あった。
分かりにくい。
そうこうね、なんていうかな、人の手垢がついてない感じってのがすごかったの。怖かったの。分かるわ、うん、
建物増えてさ、今コストコとかあるもんね。
あるからね。食事するところがなかったからね。何しろ、
うん、ないよね。
ねえ、
ああ今でも人がどっさりだね。
どっさりまだ来るね、
うん、
サイコブレイクの、
うん、
キャッチがすごいですね。予約者だけに衝撃がある。
あらでもそんなに興味ないんですよ僕。サイコブレイク、
はい、
あなんか青いモニュメントがでかい、青くて四角いのがありますけど、はい、えまた手荷物検査。
えさっきの何やったんや。
バスの中が見えるようにちゃんと
何しに行ったのあれは。
俺何2回目の手荷物検査をします。さっきのは何だったの。
はい、
はい、
お願いします。
無事手荷物検査をくぐり抜けまして、
うん、これ本当東京ゲームショーですかね、
俺が爆弾を持ってることも知らずに。
いや持ってないだろ。何がしたいの？爆弾をこう置いた、うん、置いていった手で会場後にしたいの？
そうそうそう、行ってみただけだ、うん、
なるほど。
あれあれ、あの、うん、梶本次郎
のレモン的なやつね、
うんうん、俺高校の頃あれ読んでバカな人だな、
何言ってんだろうなって思うよ、ね、
本当に。
あのやっぱさ、うん、ああいう作品があってさ、うん、あんなアホなのがさ、うん、教科書とか載るっていうのはさ、やっぱ文学界ってさ、うん、アホが揃ってんじゃないかな。
そうね、うん、あでもあれなんかちょっとね意味あるような気もしてきたな、あこの年になるとね、
意味があると、
うん、君たちもね、うん、社会人になったらこういう心境になるぐらい何もない時期があると思うけど、仕事がなかったり
かいな、
めげちゃいけないよっていうことを言ってるような気もするね。
あ
違うか、
分かんない、
違うかもしれない。
文学ってさ、
はい、
なんで流行ったんだろうね。
分かんない
、字読むのだるいよ。
そう
ね、俺本好きだったんだけど、小学生とかの時でも高校とか行くとさ、現代文の授業ってあるじゃん、
うん、
でほんのテストのペラ紙に載るような物量の分量でさ、
うん、
いろいろ問題が出るわけ、はい、この人はこの火星の文は何を表してるのかって、
うん、
で僕はそれで100点は取れないわけよ、
はい、
つまりさ、ほんの小説1ページ見開きだけで、なんだ俺7話でしか理解できないんだって思うじゃん、
はい、
そんなもの読みたくないよね。
なるほどね。
つまりさ、この書いてるやつらはさ、俺に伝えれてないわけよ、
はい、
まあ、俺の読解力も、まあ、ないっていうのはもう差し引いておくとして、
は
あ
は
あ、それまずいよね。全然伝えられないような文章を書くやつら、あ夏目漱石とかいうやつ、
はいはい、
うん、あいつ文章下手だと思う、
ね、
スタバ斎藤の方が分かりやすい。
、まあ、分かりやすいですよ、あの人以上に分かりやすい、
うん、めっちゃ分かる。スタバさんの書く文章だったらもう 100% 分かると言っていい。でも夏目が書くと途端に、えこの人何言ってんのって、
強まっていきたいとか言うから。
分かるわってなるじゃん、
夏目強まる強まる、
ね、夏目は何言ってるんだって、我が輩はね、え我が輩ねえね。
夏目さん
赤書。
夏目漱石って言われて、こう我が輩は猫であるしか出てこないあたりがいいね。
ここ
実に
ここ
お来た、
あ入り口入りました、
入り口に入りましたね。
ヤッピー、鮫島です。
フッチャンピオン。
Amazon プロダクツ遊びのラジオはですね、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話している番組なんですよ。
はい、
今回は東京ゲームショーに行ってきた話をしたいんですよ、
はい、
何しろテレビゲームを中心にしてますからね。
そうですね。で、まあ、毎年恒例の鮫島レイジ TGS レポートなんですけども、
はい、
ね、あの、ね、あれですよ、テレ東の日曜午後とかにたまにやってる、はい、日高直樹ワシントンレポートみたいなもんですよ。
そんなのある。まあここにマップがありますけど、
はい、
ソニー、セガ、コナミ、エレクトロニックアーツ、スクエニ、カプコン、バンダイナムコ、グリー、まあいろいろあって、それらは全部見てないです。
はい。例年通り、
例年通り、
例年通り見てない。
はい、
これは最近見た方、ほよって、ほよよって思うでしょうけども、
バカじゃねえのって。
そう、
ね、
行かないんです
よ、うん、メタルギアとか見ろよって思うかもしれないけどね、
うんうん、見ないんです、
見ないです。
別に何が目当てなんですか。
まあね、東京ゲームショーはね、うん、まあ、いち早く最新のゲームを見たいっていう気持ちは分かりますけど、うん、言い換えるとですね、ちょっと待てば小売店とかアマゾンで買えるんですよね。
途端に古くなるわけです、その瞬間に、
うん、そう、うん、でもですね、海外パビリオンの、あ、東京ゲームショーの海外パビリオンっていうのがあって、ええ、アジアニュースターズコーナーとか、まあ、アジアブースっていうのがあるんですね、海外の人たちが集まる、うん、出展する、うん、そいつらはもうそこでしか会えないんですよ、はい、まあ、まず日本にもう二度と来ない、
来ない、うん、まずそのローカライズされないと、
うん、なんか来てるっていう、
はいはい、
でこれがですね3年ぐらい前だと、うん、あの海外パビリオンアジアブースは結構その単純にこうアジアの文化を紹介するみたいなブースになってて、掛け軸とかそういう中国のこうなんか民芸品とかが売ってるっていう、う
ん、すごい、あの講義の意味でもゲームじゃないっていう、そうそうなんかボードゲームだとまだわかるよ、うん、まあ、講義の意味でゲームかなとか思うけど、
そう、
掛け軸、
うん、掛け軸
が壺とかでしょ、
壺とか売ってるんですよ、
はい、
で、いや、来てる連中はだいたいテーブルにコンビニで買ってきた菓子とか散らかして、うん、なんか茶とかしばいてダラダラ過ごしてるんですよ、
はいはい、
なぜなら誰も来ないから、うん、
とても癒される場所だった、
そう、で東京ゲームショーってものすごく人がいて、とてもじゃないけど、まあ仮にねメタルギアをやりたいとして、まあ並ぶわけですよね、うん、2時間とか、
はいはいはい、
なんでなんないっすよ、そんな、
そうですね、
ずっとあってね、
うん、
なんでもうやめたんですよ、そういうとこ行くのは、はい、なんで海外パビリオンばっかり見に行ったら結構そこらが面白いっていうのがね、うん、分かってきたんでね、毎年見に行ってるんですよ、
まあ、アマゾンプロダクションの伝統行事になってると、
なってますね、毎年だもんね、
そうですね、今年はね俺も行ったんですよ、
うん、
あの一般日、
はいはい、
で、まあ、何で言ったかっていうと、まあ、ちょっと、イーちゃんたちのね、うん、こうゲーム菩薩
飯田和俊さんね、
はい、の新作があるということで、うんうん、まあ、収録がてら行くという感じでね、
筆川さん体験したんですよね、
あ、体験しました、
水没都市、
はい、まあ、これもすごかった
ね、またものすごい人が並んでて整理券がもうなくなってて、ギリギリなんか休まったんだよね、
そう、あ、なんか、知り合い特権で、うん、やらせてもらってね、
そうそうそう、で俺もやれるかなと思ったら、うん、最後までやってました、ね、一人で、
うん、
いつ俺ができるのかなとか思って待ってたら最後までやってましたよね、
やりました、もうだって溺れてたから、うん、
ほんと気が利かないやつ
まさかね鮫島さんやれないとは思わなかったんで、
いやいや
びっくり
した、整理券状況全部説明してもらった上で、うん、こっそり整理券渡されて、
はい、
やって、
ええ、
もう分かんない、そこで
分かんなかったほら、タレヤンさんもやってたから鮫島さんもいけるんだろうと思って、
ああ、え、あの3万出してる俺がやってないんですよ、俺は見たらビタ1出してないクズがよ
それはもう門限だから、あっちは門限と水没する、違うから、
ほんと水没しちゃえばいいのにって思いますね
まあその話も後で、
はいはい、じゃあですね、
まあ、鮫島さんですよメインは、業者日に仕事を回ってきたんですよね、
うん、そうですよ、
うん、
ビジネスでちょっと行きました、
はい、
まあ今年はね、まあ、去年からこういう傾向あったんですけど、
うん、
やっぱね、アプリ開発が増えてきてるんですよ、
そうですね、
あとダウンロードコンテンツ、
うん、
だからその小規模なスタジオでもタイトル開発が容易になってきてるんですよね、うん、その影響で残念なことにですね、
はい、
まともになってるんですよ、
はいはい、
まともになりつつある、
だからその壺は売ってないん
ですよ、壺とか掛け軸はもう売ってないんです
よ、売ってないよ、当の昔にね、
うんうん、なんだかよく知らないアニメとかのアピールとかもないんですよ、
うん、去年ぐらいまであったよね、
あ、
なんか東南アジアで作った初のオリジナルアニメで、うん、こういうのなんかやってるんですみたいな、
うん、
すっごいもっさい絵のやつとか、
そうそうそう、
そういうのもあったんですけど、今年はなかった、
ないの、残念だよ、
どんどん洗練されてこう区画整理が進んでますね、
うん、
あんな立派なスラム街だったの。
綺麗になっちゃってね。じゃあどれから紹介していこうかな。
でもインディーのレベルはなんか高くなってますね。
ね。じゃあまあちょっと例年どっかがやってくれるこの直訳文章ですね、はい、これはスウェーデンだったかな、うん、スウェーデンブースのトレインフィーバー、1850年から今日までの一地方の発展
全部カタカナで書いてあるんですけど、
そうそうそう、
すごいですね。これなかなかいいですね。
いいでしょう、あのこれらのねブース巡った時に僕動画撮って YouTube に上げてるんで、あのホームページ上にリンクもおそらく貼られることでしょう。
は
なんでぜひ見てください。
なるほど。トレインフィーバー、これはどういうゲームですか。
これはね、あのね、動画を見た感じでは、A 列車で行こうとかシムシティとかそういうのをかなり立派にしたようなものでした、ね、
おお、蒸気機関とその未来の電車がこう並列して走ってる、
そうそう
ですね、
まあ、同じブースにはこの、
はい、
この、パノラマアニメシリーズ、
何ですかこれは。なんかメビウスっぽい、
メビウスっぽいやつですね、なんか
メビウスかな、あ、下手だったみたいな
そこまで言ったんまあヨーロッパっぽい絵の感じかな。
そうですね、おしゃれですね、うん。
シークエンスでは360度体験用バーチャルリアリティヘルメットとモバイルデバイス対応新アニメシリーズです。マジで？
パノラマアニメシリーズ、
うん、ユーザーが選ぶキャラクターやそれぞれのアングルにプレイヤーの焦点が置かれるため、ストーリーはシームレスに異なったコースをたどります。シリーズのパイロット版はアプリストアは Google プレイ、オクルス、オキュラスリフトにて、オクルスリフトだけど、まあ、
うん、
日本ではね、オキュラスリフトと呼ばれてるやつでしょうね、
はい、
2015年発売開始です。だオキュラスリフト専用をアニメシリーズってことじゃない、
う
ん、これさらっとこの資料だけもらってきましたけど、これすごいことですよね、
すごいですね。見てはいないんですね。
見てはいないです。2015年からですから
360度アニメだと、
うん、
わー、次元超えちゃったねってこと。
やばい、もうアニメの中に、
うん、
アニメ、
アニメ、アニメじゃない、
アニメじゃない、
本当のコートさ
すげえ、
あ、そう、
ゼータガンダムとかのコックピットって全天型のモニターですよね。
そうですね、360度モニターみたいな、
うんうん、これじゃないですか。
そうですね、
ニューガンダムの中に入れるみたいなことができますね、これで。
俺がアニメの中に、
そうそうそう、
アニメキャラのボインタッチですよ、その
ね、フォースフィードバック使ってね、
はい、そうですね、フォースフィードバック
ガチャンガチャンガチャンガチャンガ
チャンガ
チャン、
すごいなあ。でそれでさ、もうあれしても、うん、チンチンとかにさ、なんか天、うん、天下が開発したなんかをつけてさ、
うんうんうん、
でもう売却で生きるわ
売却って、
うん、もう天敵打ってもらえればもうそこでもう俺売却するから、
うん、
も
う
一生寝て暮らすわ。
あ、もうそれつけて、
つけて
防塵はめて、
防塵はめて、
うん、一生それで暮らせる、
それ血液作る機械として生きるわ、
うん、いいじゃん、
いいね、
うん、
いいね
そうか、そういう、それがマトリックスの始まりだった、
始まりだったみたいね。
じゃあ次に紹介するのはですね、スマックアカデミーですね。
はい、
これこの一番上の部分のゲームなんですけど、
うん、
これアプリなんですけど、
ええ、
あの多くのゲームでは計算ゲームだとこう正解を当てる、
うん、
わけですよ、
うん、
これは間違ってるやつをぶっ叩くゲームなんですよ。
ほう、
教室で生徒たちが、
うん、
この 1+2 の答えをフリップで見せるので、うん、間違ってるやつを片っ端からぶっ叩く、
はいはいはい、あでこの場合だと4ってフリップ出してるやつがいるからこいつをぶっ叩けるんだ。
そうそうそう、
へえ
っていうやつですね。
これくだらないですね。
くだらないです。
当てたやつを選ぶんじゃなくて間違えたらバカをぶん殴るんです。
そうそうそうまあなかなかアイディアね、うん、
そうですね、絵もなかなか、
絵もクオリティ高いです
ね。クオリティ高いですね。カートゥーンネットワークとかに乗ってやってそうな、
うん、うん、あとまあこれちょっとついでですけど、電撃バズーカっていう雑誌が創刊されるそうですよ。
はい、これ日本ですか。
うん、
おお、あ、これはあれですね、電撃アプリ系の
出版の、
うん、
この小学生向け雑誌ってことなんですか。
でも取り上げてるゲームはあれですね、携帯ゲームとアプリになるんですね。
うん、まあ、子供たちはさ 3DS とかさ iPhone のお風呂を使うわけじゃないですか。
はいはいはい、つまりそこにこう表示を合わせた新雑誌ということですね。
でこれ一番最後のページ見てほしいんですよ。
はい、あ、電撃バズーカ10月21日火曜日に創刊なのだって書いてある、うん、あの名作がバズーカで連載スタート、うん、お亡くなりになってるんじゃ。
この絵を見るとさ、
はい、
あ、バカボンのパパかなってすっげえ思うじゃん、
うん、でもなんかアタロ
ほっぺたのところがぐるぐる目なんだよ。
なるし、なんかほら前アタロみたいになってる、ハチマキ。
あ、本当だ。
だから別にバカボンのパパでもないんだよ。
いや、あ、キもアタロしてるか、
うん、
でもぐるぐる巻きになるのはバカボン専用のアイコンでしょ、
うん、
これねちょっと考えてください、
はい、
バカボンパパの世代じゃないのかもしれないです。筋肉マン2世
あ
ーっていうのありましたよね、
はい、バカボンが
デビューレディ、
バカボンがバカボンのパパになり
そう
バカボンのパパ、バカボンはパパのバカボンになり、
うん、
バカボンの子供、
うん、
みたいな。
そうそうそう、
あ、
そういうことも考えられませんか。
考えられません。
わざわざこのシルエットに、
うん、
このナルトを描くっていうことはね、
はいはいはい、
もうこいつ担当者がものを知らないか、うん、ボンミスか、もしくはね、
そうね、いやでも間違いなくこのシルエットはそのバカボンじゃないんだよな。
このシルエットだけ見ると、
うん、
絶対にバカボンパパなんですよ、シルエットだけだからね、うん、でもナルトがほっぺたについてるのはバカボン
だよな、
特徴だから、
うん、あ、そうだ、ここそうだ、パパもちゃんとあるか、これは
ハチマキはしてる
してるよな、うん、頭だけじゃない、
うん、
謎だね、
謎なんです
よ、うん、俺、まあ、そういうことだったら知らな、あのぐるぐる巻きはね、知らないでつけた日表なんですけど、
俺もそう思う担当者が雑で、
うん、ぐるぐる巻きだよな、
出版社入ったから楽勝の人生だぜって、ね、バカボン知らねえしって、ね、いや待てよ、バカボンってぐるぐる巻きついてるよな、つけとかないといけないんちゃいますって、うん、で、つけた、
つけた、
バカボンのパパの主人公、天才バカボンの主人公をバカボンだと思っている、
うん、
可能性、
可能性ありますね、
うん、
すごいですね、まあ、ちょっと興味深いですね、
うん、どうなるのか、
ひと月後ぐらいかな、
うん、
はい、
本当にバカボンが、
うん、
もうハチマキと捨ててこうなって、
うん、
いるのかもしれないですね、可能性。
でもさ、冷静に考えたけどやっぱ、まあ、そんぐらいのリブートしないとさ、
うん、
さ、あの名作天才バカボンが復活ですっつって読みたい人がいるかって話だよね。
まあそうだな、
うん、
読みたい、
まあ、まあスルーすると思うよ、
読まないのね、
読まない、まあ読、手に取って見るかもしれないけど、
うん、
よっぽどすごいことしてない限りは、
うんうん
うん、iPhone の6 はそのなんかジョブズの一行を反映してないのだとか言うんだったら面白いよ
バカボン、それは何なのだ、
何なのだ、
iPhone だよパパ、
まあ、そんなでかくでかいわけないよのだってプラスはでかいなってそういうその電脳なおさんみたいなことになっちゃえばそれはまた別だと思いますけど、
うん、
はい
はい、じゃあ続いてはまあね、あの何やってんだか分かんない物も確かにあったんですよ。このトップペグっていうのは、
う
ん、アニメーションのクリエイティブスタジオの、まあ、資料なんですけど、ここの担当者が、ね、何聞いてもぼんやりした答えしかくれなくてね、
うん、
ゲームなのなのなの、うん、なんか
ちょっと待ってください、このなんて読むの、 ップペグ、トップペグなんですけど、あのこれのね印刷がですね、うん、あの版型ずれてませんか。
そうなんですよ、
ええ、目の錯覚か、俺目疲れてんのかなと思ったらね、うーんって
ここだけ昭和なんですよ、ええ、
版型ずれっていう、うん、
大丈夫かっていう、
すごい 3D メガネつけたらなんか浮かんできそうな印刷なんですけど、うん、まだあるんですね、
うん、
でも来年はなんかいなくなってそうですね。
あとこれ武器屋物語ジャガっていうのは、これはうーんと確かシンガポールだったと思うんですけど、
あでもなんか普通になんか日本語の、
ここはね担当者の大柄メガネ男がですね、
うん、
すごい気さくなオタでですね、
うん、ほうほうほう、
あのすごい楽しく話ができたんですよ。
武器屋を経営するジャガイモ人間になってみたいと 思ったことない、ない
そうなんだよ全くまず共感を呼ばないんだよのっけから
君は透明人間になって女の子のおっぱいを間近で見たいと思わないかいみたいな感じで、ジャガイモ人間になってみたいと思わないかい思わない
思わないんだよこれがさ
さ あ手順が書いてますね、
うん、
1英雄のために武器を作る、ジャガイモが、
うん、
2英雄が武器を買う、3超大金持ちになる、やったね、70以上の英雄ジョブ、たくさんの武器が鍛え放題、スタイリッシュなシムゲーム、シムゲームだったんだ
なんかイメージ的にはあの、うん、なんか武器屋でおませとかあったじゃない
です
か、
そういうやつで、
ね、そういう感じなんでしょう
か、うん、
このキャラクターはこうジャガイモ人間をベースにいろんな人が出てくるんですけど、
はい、
なんかララクロフトみたいなのがいたりしてね、
うん、すごいね、
これは
このコピーのこう的外れ感がすごいね。
いやいいでしょこれ、うん、すごいちゃんとしてそうに見えてしてない
してないってい
う、うん、この底はがとないいびつさがたまんないですよ。
ちゃんとしてるのはそのなんかあの版型ずれてなかったりとか、日本語がしあのちゃんとこう意味が通じるようになってたりとか、うん、でレイアウトがしっかりしてるところだけで中身は気が狂ってる。
狂ってる、うん、これも動画あります。
はい、
スウェーデンのブースにはスウェーデン映画祭のお知らせもありましたね。
おう、
あとはスウェーデンブースはね、あとね IKEA のカタログとかも、
うんうんうん、
だからスウェーデンとクリア何でも置いてましたね。
なるほど、スウェーデンといえばあれじゃないですか、ポルノじゃないですか、無修正じゃないですか。
お
おおお
どうなんですかそれ。
あ、これ今ちょっとスウェーデン映画祭のやつ見てますけど、山賊の娘ローニャってこれ実写の向こうで作ってるんですね。
あ、そうそう、宮崎吾郎ちゃんの、
はい、
ね、CG 版もね絶賛制作中。
そうですね、
あれ NHK やらしいね、やるの。
あ、そうらしいね、うん、うん、はい、
まあスウェーデンがオリジナルだったでしょ、
うん、
そ
う、そうですね。
あとはクラズルームプロダクションズっていう、これちょっと全然記憶ないですね、
うん、
これはどっから
来た。でもなんか
マレーシアかな、
立派な、
うん、
印刷ですね。
マレーシアのこれは多分専門学校がね、
おう、
きっとクラズルームプロダクションこういうことやってるよっていうのが書いてあって、
うん、
こういうイラストレーションのクラスもあるよ。
おお、
モンスターキャラクターコンセプトアート、
学生さん絵うまいね。
すごいよね、
うん、
すごい上手いですよ、こういうのがあって、
うん、
ほら、コミックイラストレーションプロジェクト、このコミックイラストレーションってさ、このさ絵あるじゃん、香港漫画っぽいやつ、
うん、はいはいはい、
これ昔さ、ストリートファイターの香港版出たの覚えてる？
覚えてる。
この絵とそっくりじゃない？
あー、似てるね。
だからそういう、うん、もうスタイルなんだろう
ね。そうね、このな、あの一枚一枚がこうイラストレーションのような絵で、
うん、
漫画になるみたいな、
この池上良一の親戚みたいな絵が、
うん、
一種のこうスタイルとして向こうではね、
そう、あっちなんあれなんだよね、台湾とかさ東南アジアぐらいまでのところって池上良一の影響が半端なくてさ、
うん、
漫画の輸出のこう先駆けだったみたいで、
あ、本当
に池上良一漫画とか、うん、だから向こうではこう手塚治虫的なポジションにいて、 だからその池上良一みたいなバーンみたいなあの顔なのに、うん、なんか内容がドラえもんみたいな漫画だったりとか
いいですね。
それは何ですか、課長バカ1台ですかみたいなクロマティ高校ですかみたいな。
いいな、ギャグなんだけど、その絵柄自体が。あとはね、イラストレーションではジャパンアニメイラストレーションを学んでると思います。
お
あれがジャパンアニメイラストレーションです。
あ、そういうこうジャンルとして区分されてるんだ。
うん、
あでもうまいね。
ね。
うん。こうやっぱ向こうはなんか質感命ですね。
マレーシア人の考えるジャパンアニメ絵、
うん、ですね。ほう。キャラクターイラストレーションプロジェクト、おう、いろんなあれがありますね、
うん、
おお、なんかキングオブファイターズみたいな絵もありますよ。
本当だ、
ゲームキャラクターズデザインプロジェクト。そんなに分けていいんですか学科をウェブゲームイラストレーションとかそんなに分けなくてよくね。
しかしいずれもクオリティが高いですよ。
そうですね、
ちょっと日本の専門学校ではここまでいけないでしょ。
あんまりいないですね、うん、でもふーちゃんもこんぐらい描けるかって言ったらうーんって
日本のプロのイラストレーターでさえうならせる、うん、このマレーシアの
それは普通に俺が情けないだけですけど。
いやいや、もうモテモテだったじゃないですか。
何が
北海道の専門学校女子専門学校生キャーすごいってあの怪物ヨシを変えていらっしゃるのって
すごい俺恥ずかしかったんですけどさあなたがそういうこと言うから
言わないと自分じゃ言いづらいだろうなと思って
まあ、 話が見えないと思いますけどね皆さんね、一般日にね、
うん、
学生さんのコーナー行ってね、
はいはい、
これでなんかコスプレしてる女子大生いたからさ、
東京ゲームショーでは、
うん、
専門学校もブースを出してるんですよね。ゲームスクールコーナーって言って、
うん、
そのうちの一つを訪れた時に、
はい、
まあ、出展物のね、うん、すごい立派だったから話したんですよね。
そうですね、
学生さん自らコスプレして、
うん、
展示活動してたんで、
はい、
話したんですけど、ね、その時にね、
そうしたら鮫島さんがベラベラと、うん、この男はですね、なんちゃらっていう怪物よしっていうののイラスト描いてるんですよなんていうのをね、うん、隣でベラベラベラベラ喋られて恥ずかしいってなったっていう、
うん、
いやでもでキャーって言われて、うん、まんざるでもなかった、
うん、そうそうそう、すごいって、もうあの露出の多い方の女の子も大抵って
マジで全然聞こえなかったけど
見えました
見えた、
やったもう、うん、こうガバーって
ガバーってほれーって
フェイスハラみたいな
フェイスハラ女のバッチコイをフェイスハガーって言うの
フェイスハラみたいなガバー
ガバーって、うん、あんた名刺を渡しとるやがな聞いてたらどうすんだよ、
うん、ごめん、
まあまあ聞いてないでしょうね、あ、これはあれですね、エイリアンウェアアルファ、
はいはい、エイリアンウェアもね一応見てきたんですよ、はいはい、エイリアンウェアはね、うん、まあ、私の大好物の一つのね、
はい、
マイナーハードなんですけど、これはなんていうかなんでしょうね、スチームをより手軽にコンシューマー機みたいな位置づけで遊ぶための機械ですよね、
ええ、
なんでそれぞれインテルコア i プロセッサーを搭載してるそうですよ。だからまあパソコンみたいなもんなんですかね。 OS は入ってるのかどうか知らないですけど、
ほぼパソコンですねこれ、
まあ、構成はもうほぼパソコンみたいな。
確かねこれ Windows だったと思いますよ。
本当に、
ええ、なんかどっかで見ましたけど、コア i3i5i7 プロセッサーを搭載した3つのモデルをラインナップ、
うんうんうん、
お
パソコンがこんだけ小さくなってくれたらいいよな。
そう、ね、
まあ、ディスクドライブはないけどさ、
うん、
外付けっていう手もあるしさ、どうしても欲しけりゃ
いや本体はねすっごいちっちゃくてね、うん、置き場所を選ばずいいです。
大きさで言ったらどれくらいかな、うーん、チラシ寿司ぐらい。
あ、そうそうそう、うん、チラシ寿司ぐらい、
チラシ寿司弁当ぐらい、
うん、うん、ねえ、チラシ寿司と違って、うん、なん縦に置いても寄らないっていう、そう、だからエイリアンウェアアルファすごいっていう、
すごいよね、うん、まあ電源の方はちょっと確認できなかったけどね、うん、ものすごい弁当箱みたいなのが横についてくるかもしれないですけど、
可能性ありますけどね。ただもうこれちっちゃくてかっこいいなと思うんだけど、この何隣の中の何グレーみたいな顔の電源、
うん、ボタン
ボタンが超嫌ですね。
超ダサいよ。でもエイリアンウェアって言っちゃってるから、うん、これ外せないよ。
外せないの？
エイリアンだから。
そうか、う
ん、でもうアマゾンでは先行予約チームもスタートしてますね、
うん、
スタンダードプレミアムプラチナモデルっていうのがあって、
うん、
でスタンダードで確か6万7000円ぐらい、
はあ、
プレミアムとプラチナはちょっと未確認ですね、
うん、
6万7000円って聞いてもしょぼんってしちゃった
けど、ね、そうですねなかなかお高くいらっしゃるんで、
ただまあ考え方次第でね、
うん、
まあ、パソコン Core i7 プロセッサーで 500GB で 4GB メモリーのパソコンと思えば、
うん、
そしてこのサイズであるとすれば、
うん、
まあ悪い買い物じゃないのかもしれない。
そうですね、ただ汎用性は低いですよ。ドライブないですからね、
うん、CD
トレーが、うん、ないですから、
まあ USB で外付けドライブつなぐっていう、
あ、そう、あれぐらいかな、
うん、あ、私昔ね、うん、レノボのしょぼいノーパソしか持ってなかった頃は、う
ん、はい、
DVD 外付けドライブ使ってましたから。
そうですね、はい、
あなた持って帰ったことある
んですか。あなたの嫁さんが、うん、ハードディスクですっつって、
うん、DVD ドライブ
ドライブを渡して、うん、邪魔だから帰ってって言われた、うん、あの日ですよね。
そうそう、
本当にもう
妙に増しかけたなとか思わなかったですか、
ハードディスクって増しかけだろう。
いや、ハードディスクドライブはちょっと長方形ですよ。
まあまあ、でもこんなでもこんなのもあるのかななんて。
そう、あるよね、言われて渡されたらそう思うんですよ、うん、
あと随分軽いなとか、うん、いいな軽くてな、まあ、四角 のハードディスクはいいななんて思ってたらねよく見たらもうあれだったんですよ。
そう、
外付けだったんですよ。
外付け DVD ドライブ、
ドライブで、ね、外付けは外付けでも、
何にもできない、
何にもできない
はい、じゃあ次行きますね、
はい、
次はこれはねインドネシアかな。
ほう、
ジュアラ・ヌサントーロアニヒレトール・ザット・スタンド・ビフォー・ユ
ー、なんて言ったの
分かんないです。でこれは何を売ってるかというと、
うん、
アナログカードゲームなんですよ。
ほう、
で、
ああなるほど、そういうなんかヴァンガードとか、
うん、カードゲームジュアラ・ヌサンタラレッドのチャンピオンは、
うん、
コニー社がスポーツアスリートと PT4 チューンインターナショナルはインドネシアでのインドネシアだね、
うん、
将来有望な新人選手の認知度を国民全体に広め、スポーツ選手への福祉の改良に貢献するために制作されました、
うん、
トレカを使うことでインドネシアの若年層が肉体的にだけではなく精神的にもチャレンジ精神を養い、より精神生産的な世代となってくれることが私たちの願いですと、
うん、
でジワラトレーディングカードは現在そしてこれから活躍するスポーツ選手たちが彼らの肉体能力を最大限に使い、強力な侵略者たちから国を守るゲームです、
うん、
そこにはインドネシアの文化や伝説、神話などが含まれ、チャレンジ要素が多いゲームとなってます。
かなり無理あるあれですけど、ね、トレーディングカードを使うことでインドネシアの若年層が肉体的だけでなく精神的にもチャレンジ精神を養いっていうのはすごい無理のある理論展開だなと思って、
うん、ね
ね、トレーディングカードってそういうことなの？
分かんない、ジュアラ・ヌサンタラは20万以上の流通経路を持つインドネシアでの初めてのカードゲームであり、
うん、
国産初、
おお、
それはインドネシア全体における弱若者層の教育にかなり効果的であると言えます、
うん、
このゲームは香港とマレーシアにも支店があるクリープインドネシアによって開発されました。
やたらとこう教育を推すね、ここ。
まあなんか教育をこう盾にしないといけない。でこれポスターもらってきました。
ほう、
イーブンデス、
おう、
デアイズグローリー、 おお。ジョナサン・クリスティ。
おこの人誰？
バドミントン選手。
あそう、あいやいや、あ
バドミントン選手がとってもサイファイな格好で、
うんうん、
もう原型とどめないレベルで。
そうですね、
変身してですね、
で、
なんていうの、ベヒーモスとかと戦うんですよ。
びっくりしました。なんか韓流スタイルのゲームタイプかと思いました。
すごいですよ。だから、カードゲームの、あのアートを見ると、なんていうの、ドラゴン、ドラゴン、バドミントン選手、
インドネシアは強いのね。
うん、多分インドネシアではバドミントンが盛んなんでしょうね、
はいはい、
これを見るとね、
うん、
ジョナサン・クリスティ、これもう代表的な、もうインドネシアの、数よ、
そういう数はね、うん、まあでも構図とかね、なんかこう見栄え的にはすごくかっこいいんで、
かっこいい、光ってるし、
そうね、
これはもうあの奥のテーブルまで誘われてワン、ゲーム観戦してきました。
あ、そうですか。
すっげえ疲れた。
おいでおいでされて。
英語で説明してくれるんだけど、なまってるから全然聞き取れなくてさ。Yes, yes, OK, OK っつって、なんとかやり過ごした感じ
ですね。なるほど。
オランダブースも行ったんですよ。で、オランダブースでね、ちょっと気づいたのは、オランダはあの大学とか、そのには多くのこうゲームをテーマにした学科があって、そこから卒業するゲームを学んだ若者が多いんですって。
ほうほうほう。
ただ国内にゲーム産業がないので、そこを卒業した多くの人は、もうインディペンデントで始めちゃうんだって。
へー。
オランダのゲームクリエイターはね、そういう特徴があるらしいですよ。
そうなんだ、なり手ばっかいて、あの国内にあれがないわけね、
企業がない、
受け手がないんだ、
これはあれですよ、松山ピロシさんもしこれ聞いてから、今すぐオランダに、
ねえ、オランダに
オフィス作ったらいいんじゃないですか。
そうですね、
死ぬほど人材集まりますよ。
なるほど。これはあれですか、オランダが作ってる
ブースですね。オランダの大使館が主催するブース。
あ、なるほど。
ちょっとお堅いんですよ、内容。
硬いね、データとかは結構揃ってて、有料な資料ではあるけど、
ちょっと前もほらイラクの資料あったじゃん。イラクではめちゃくちゃゲームユーザーがいるっつって。
ああ、あった。
フレッチの音沙汰ないんだけど、
今年もいなかった。
いなかった
ね。
いなかったんですよ、
寂しいね。
じゃあ次はこれかな。これはトータルゲームプレイスタジオ。
ほう。
このエイジオブエンパイアってあったじゃないですか、昔、
はい、
それによく見た見た目の、
うん、
エイジオブバイバイジョジョバイエンチェンジョンジョ、
なんかさ、多分そんな感じだよね、
ヒストリカル&ファンタジーオンラインストラテジーゲーム、ベースドオンザモーストエピックヒストリカルイベントインサウスイーストアジアということらしいです。
これ作ってるのどこですかね。え
マレーシア、
マレーシアかな。そうですね、なんかハヌマーンみたいなやついますね、
で、こっちがレイジオブラマで、これ、格ゲ
ー、格ゲー、
格ゲーです、こいつ。
あ、神様使った格ゲーか、
これ、ほら、ラーマ、
ラーマ、
シータ
ハヌマーン。でも、どいつもこいつも似たような格好してるから、
まず、竜みたいなキャラが、顔が真緑。
しかもあれですよ、あのハルクみたいにかっこいいとかじゃなくて、
顔だけが緑だね。
顔だけが緑で、割と平たい顔族みたいな、
ぼやーっとした顔した子だよね。
そうですね、
これ多分ラーマヤーナベースなんですよ、シータとラーマがいるので。
そうですね、
ビシャーナジャタユだってね、神様って言ってるけど、神様とか悪魔が戦いますって、でもこれ結構ビジュアルショックありますよね。
そうですね、
これが格ゲーでございって出てきたら、
でも俺プレイしててどっちだったっけなって多分悩むと思うんだよね。どいつもこいつもそのシルエットにこうの違いがよくわからないんで
ね。
こっちは何、これは
知らない、
知らない、 まあなんか可愛らしい鳥のゲームとか。
そうね。
うん。
Cゲームス、チンロン。うん。そうね。オールフィッシュスゴートゥーヘブンっていうちょっと物騒なタイト
ルだと思います。オールフィッシュスゴートゥーヘブン。
映ってんな金魚鉢っていう。
はい。
何をしたいの？
みんな死んじゃうの。うん、ていうかこの会社やばいのが、うん、ゲーム画面がない。
ないね。レイジオブラマも、うん、あのパビリオンのねモニターには大した映像はなかったです。
う
ん、
あそう、
うん。モデリング。うんをすだちのモデリングをぐるぐる回してるだけでした。
あ、そう、これはやばいね。うん、
まあでもエイジオブバイアンジュラーとは、うん、はこれいいっすよ。チャイナと、うん、ミャンマーとなんとかって、あ、ミャンマーかな、ここ確かの三国ですよ、
うん
うん。が戦うんです。
あ
で、ノーベンバー2015年。
まああれですよね。工房の歴史があるからこういうゲームを作られるとか、
そうそう、
そういうことですね。
とミャンマーと、うん、まあ、なんかな、これも動画あります。
あ、ほんと。
うん、これね、担当者に聞いたらね、クラッシュブクランだよって言われました。
簡単にかつ分かりやすい。
うん、スタジオシロシロ、スタジオシロシロは、うん、これどこだったかな、ミャンマーベースだ。
うん、
ゲームとデザインスタジオです。私たちは楽しさと幸せなゲームプレイに焦点を当てています。私たちはミャンマーベースのスタジオで2012年に設立されている。
いいですね、直訳感があっていいですね。うん、されましたとかじゃなくて、されている、
されている。映画はね、この可愛らしい、
可愛い、可愛いね。なんかジャパニーズ好きするやつですね。
うん、でこのブースの人とも話したんですけど、
ええ、
可愛らしい若いね、綺麗な双子のお姉さんでね、
はい、
スタジオはその2人だけだそうです。
ほうほうほう、どういうことですか。
だから双子の姉妹がやってるスタジオ、うん、それがスタジオシロシロだって。
シロさんとシロさんなんか
ね、うん、
なんて仲良しプロダクツ。
でもこれ黒猫だねっつったら、
うん、
ハハハって言われました。スタジオシロシロのロゴには黒猫が描かれてるんですけど、
はいはい、
シロシロ言ってる間にはこれ黒猫ですねって言ったら、ハハって、
ハハって、うん、面白いこと言う殿方ねなんて。
そうそう、そんな感じでしたね。プロダクツはモバイルゲーム、フラッシュゲーム、イラスト、文字、衣装、他のデザインだそうです。
うん、
まあね、本当にみんな進歩してますけど、なんかあいい、あとは台湾ゲームか、台湾ブースはね、
うん、
台湾ブースの案内係のねおばちゃんがすごい面白くて、
はいはい、
台湾ブースはこういうのありますよって見せてくれてこう渡してくれたんですけど、その台湾ブースの人に最近ここの辺でおすすめのゲームありませんかって聞いたら、
うん、
もごもごしてたんだけど、隣のおばちゃんが、うん、あのねっつって、なんか好きなゲームないですかって、ね、あんまり私たちゲームしないんだけどって、はい、モンストはやる、モンストちょっとやってるって感じ。モンストなんだけど、もう全然欲しいの出なくって、うん、もう子供にやばいよやばいよって言われたんだけど、課金とかしたらやばいよって言われたんだけど、もう黙ってしちゃった子供に。
子供かおばちゃん。
おばちゃんすごい愉快なおばちゃんがいて、これも YouTube に上がってます。
いいね、
おばちゃんのお話が。
いいね、そのおばちゃん見たいですね。
うん、可愛いおばちゃんでしたよ、なんか。
まあ、そういえばあれですね、台湾ブースはすごいなんかでかかったですね。
でかかった、
うん、
力入れてるんですね。
そうですね、
去年も台湾はいましたけど、
うん、
あそこまではっきりともう台湾をアピールしたブースを持ってはいませんでした。
そうですね、
アジアブースの一角に過ぎない形でやってましたけど、
うん、
今回は全然力の入れ方が違いますね。
そうですね、ちょっとやりましたね、これ三国戦記とかね、
うん、
ま
あ、特にエクスペックっていう会社が力入れてるみたいですね。
ほんとでもゲームのアートワークとかもう見分けはつかないですね。
クオリティがどんどん上がってきちゃってね、
うん、
残念ですよ。
これほぼジャパンですね、
うん、 三国戦記はもう国内のプレステ3でも遊べるらしい。
あ、そうですか。
ですよ。
まあ今ね、もう絶滅種の横スクロールアクションですからね。
うん、天地を食らう的な内容だったね。
そう、どんだけ天地を食らう2好きなのってなんか暇あるごとに作ってない、あんたたち楽しそうだけどね、うん、じゃあ次の企画は天地を食らう2をベースにしたっていうのはまだ2014年なのに
、うん、あとは、まあ、この写真でローマンズ・イン・マイ・カーペットっていうのはタイトルがありますね、うん、
はい、
これシミュレーションゲームっぽいです。
あ、これってあれっぽいね、あの昔あったキャッスルクラッシャーみたいな、
うん、でこうタイトルの下よく見ると、
うん、古代ローマ人が絨毯に、
うん、絨毯って言いたいんだ。
ああ絨毯か、
うん、っていうなんかこうほのぼのとする一面もね、
う
ん、
そうですね、
うん、
こんなとこで五色しちゃうんだ、絨毯、
絨毯、
絨毯、
ローマンズ・イン・ジュンタン。でもアジアブースで発表。
おう、
あと僕唯一ね並んだゲームがあります。バンダイナムコの
ほう
ゴジラ。
あ、ゴジラ行ったんだ。
行きましたね。
あ、どうでした。
建物ぶっ壊してキングギドラとスーパー X を軽くひねってやりました
よ、うん、あ、どうですか、
ね、クオリティは高いですね。
おお、
ゴジラゲームといえばね、
うん、
ファミコンでありましたよね。
ありましたね。
東宝が出して作ったのは確か
コンパイルじゃん。
コンパイル、
うんうん、
あれは良かったです ね,
ね。
でその後しばらくつまんないのが続くんですよ。
はい、
なんかシミュレーションゲーとかさ、
うん、
自衛隊側をメインとしてや
つ、うん、
誰かやるバカじゃねえのみたいな、うん、しばらく続いて、うん、10年ぐらい前にゲームキューブとかでバトルオブモンスターズっていうゴジラのキャラたちがどつき合う、
うん、
なんかゲームができたんですよね。
はい、
でそれ以来のゴジラゲーですね。
そうですね、うん、
ジェットジャガーも出ると。
あ、見た見た見た、うん、8まで見た、
うん、
いいね、ジェットジャガー動かしたいよ、
うんうん、でこれ確か予約購入特典がハリウッド版ゴジラの早期アンロックだ
った。おお、
まあざっとアジアブースはそんな感じかな。
なるほど、
うん、インディーゲームだとなんかねいくつか見どころあったけど、
うん、
資料はちょっと今手元ないです、
うん、
1個あるとしたらこのダスティーレイジングフィスト。
ほう、
レイジング剣ですよ日本語で、
うん、あ、本当だ、
レイジングフィストだから、うん、
ねえ、このこのゴシックで白ゴシックっていう
ねえ、
ね、
革ジャン着たウサギが主人公、うん、
あ、これウサちゃんだ、
うん、
後ろは羊、
何らかの仲間です、
ね、仲間だね、うん、あ、でもゲームは面白そうね。
でしょ、
うん、
うん、
クオリティ、ね、クオリティ高いね。
動かしてみるとちょっとそうだよね。
あ、そう
、うん、まあ、まあまあいいかな。
スクショ詐欺か、
スクショ詐欺みたいな。特徴としては、
うん、
支援攻撃があるんですよ、
うん、
ここに絵が描いてありますけど、こうやって画面からこうニュッとこいつは出てきて、
うん、
ミサイルを撃ってくれる。
ああ、要は画面の手前にいるという感じなんだろうね。そうそうそう、人ね。
でもこいつも狙う場所自分で操作しなきゃいけないから、
うん、
テンポ悪くて
自動支援じゃないんだ
よ。じゃないの、
うん、
あとはね、スナイパーかな、もういるんですよ、
うん、
それも自分でエイミングしないといけないんですよ。テンポ悪い
ん
です
。なんで
テンポ悪いんだこのゲーム、ほんと。
自分のサポートしてくれるやつの操作を自分でやるんだよ。
そう、
うん、
だからね、グラフィックとかパッと見いいんだけど、いまいちゲーム性が、うん、面白くなくてすぐやめちゃいました。
あ、うん、
レイジング剣、
これはでもちょっとあれ、
ね、ポテンシャルは高いですね、
うん、グラフィック頑張ってるのにテンポ悪くてつまんないっていうのは一番かわいそうだね、
うん、あとは怪獣パニック、シミュレーションゲームでしたね。
ほうほうほう、
これは怪獣が街に攻めてくるので、
うん、
それをやっつけると
。事前予約 50% オフって、
うん、
今すぐ予約しようって書いてあるんだけど、
うん、
ゲームタイトル しかなくて、こう画面とか 説明が書いてない。
QR コードぐらい貼ってほしいですよ。
貼ってほしいですね。で後ろがカレンダーっていう払えるかこんなもんで、ね、はい。
怪獣パニックはまあ本当や体験してみないと分かんないかな、面白さ、うん、は PC 版でやりましたね。
どうでした？今
PC と Mac で使用可能っていうやつです
ね、うん、
怪獣に街を破壊されないようにタレットを設置して、
うん、
あのリソースを回収してっていうスタイルでした、
うん、ほうほうほう。
タワーディフェンスのよりこうフィールドが自由になった感じかな。そう、タワーディフェンスで思い出しましたけど、
はい、
ありましたね、タワーディフェンス。
ああ、
アプリの世界で大人気だったジャンルあるじゃないですか、
はい、
スリーマッチングパズルとタワーディフェンス、
はい、
大人気だったんですけど、
ええ、
ちょっとジャンルとしては古くなり始めてるんだけど、
そうですね、
その大人気ジャンルを合わせたらどうなるか。
ほうほうほう。
あれはスウェーデンか、
スウェーデン、
うん、無事ありました
よ、ね、ありましたね。
スリーマッチングパズルの画面がモニターの中央にあって、うん、その周りを囲うように、
うん、
タワーディフェンスっぽい道が描かれてるんですよ、
はいはい、
で何をするかっていうと、うん、スリーマッチパズルをまずやるんですよ、うん、やってやってやりまくって、
うん、
赤いジェムを消すと例えば弓矢の塔のゲージがたまり、
うん、
あとは黄色いジェムを消すとなんか爆弾の塔のゲージがたまるみたいな仕組みで、うん、とにかくいっぱいジェムを消すと、
はいはい、
スリーマッチして、
で
消してゲージがたまったら塔を1個建てれるんで、
うん、
適切な場所に置けっていう、もう世話しない
でこう何パズルを解いてる間にどんどん来るわけでしょ。
そうそうそう、うん、どんどん来ちゃう、
どんどん敵がこうテクテクテクテク歩いてで、たまったら道沿いになんか弓矢置いてみたいなのを同時にやる、
うん、うん、スリーマッチパズルも解かなきゃいけないし、どこに配置するかも考えなきゃいけないから、うん、もう超絶難易度ですよ。
パズル&ドラゴン、パズドラってさ、
はいはい
は
い、
要はパズルと RPG が合体したゲームだけどさ、
うん、
これが成功したのってさ、 RPG 部分はコマンド方式の RPG に準拠してて、
うんうんうん、
その激しくこうアクション、そのパズルするアクション部分との整合性が良かったんだよね、
うん
うん、でそのゲームはどっちも動的にしちゃったみたいな。
そう、結果めっちゃ世話しなくて思んないんですよ。タワーディフェンスって、うん、塔を建てるリソースって時間で溜まったりするじゃない、あと敵を倒すとかさ、
うん、
してさ、
うん、
だからいいのに、その間にこうどこに配置するかを考えるタイミングだよね、
うん、
それをガッてスリーマッチパズルが奪っていき、
はい、
結果すぐ死ぬ、うん
静かに物考える時間がない、
うん、なぜこれここまで作ったっていう、ね、まあ言ってみれば奇跡の一作ですよね、あれは。
誰もそこに気づかずにここまで作っちゃった、
ね、作っちゃった、そして東京ゲームショウに展示しちゃったって、
うん、前のおっさんが夢中になりすぎて俺できなかったですけど
ね、でもなぜかその連続プレイする人が多かったみたいだね。目の前でゲームオーバーになったのに変わってくれませんでしたね。
本当、うん、
このガキって思いましたけど、
うんうん、めっちゃおっさんも変わってくんなかった
ね、
うん、まあムキになってたんでしょうねきっとね、うん、もしかしたら売れるかも
し
れ
ない。そう、もしかしたら面白いのかもしれないけど、うん、これは、まあ、僕はビジネスの時一回プレイしたけどもうやめたって思いましたけど、
うん、でも意外とこの何か動的なパズルの最中に動的なストラテジーやるの面白いねっていう人がいるかもしれない、
うん、そうそうそうそう、うん、スーパー忙しい、
テトリスやりながらスト2やるって言ってるのかもしれない、
うんうん、あとね、うん、このヤックオーだったかな、
はい、
ちょっとどこのブースかも忘れちゃったんですけど、
うん、
あのね、偏僻なゲーム作ってるやつがいて、あ、ちょっとサウンドオフにしておいてください
。あ、
着信音がやかましいんで、
はい、
あのね、ランニングゲームってあるじゃない、アプリ業界で、
うん、
で右から左から右に強制的に走らされて、
うん、
コインとか集めて行き続けるゲームってあるでしょ、
うん、
それなんだけど、
うん、
走り始めるとブロックとコインがこう点在してるんだよ、
うん、
でパッと見もうこれは関係ないよ、
うん、
コインを取りたいじゃない、
うん、
コイン取ると死ぬ。
えどういうことどういうこと
だ、い絶対コイン取りたいでしょ普通の心理として。
取りたいよ。
でもコイン取ると死ぬそのゲームは。
コイン敵なの。
敵なの。
え
箱を取るの。
うん、
なんなのこれって聞いたら、うん、面白いだろうって
面白くねえよ。
そいつが言うんだ面白いだろう。みんなコインとか取ると思うんだよガッハッハッって、うん、だから箱にしたのさって言ってて、
取らなきゃいけないのは箱で、
箱で、
でコインは敵で、
敵で、
バカじゃねえ
この人バカだと思ってちょっと待ってくれて、もう一個あるんだよって言われて、うん、今度またスリーマッチパズル出してきて、
うん、
これは可愛いだろこのスリーマッチパズルって、
うん、
スリーマッチパズルはこのタイマーがゼロになるまで遊べるんだぜっつって、
うん、
あこうスリーマッチすればするほどカウンターが増えてって長く遊べるんだよって、
うん、
じゃあちょっと見ててほしいんだけど、
うん、
こうプレイしてるだろ、
うん、
カウンターがゼロになるだろ、うん、ゼロになった瞬間にブラクラ画面みたいなのが出てくるの、 あのお化けの絵の、
はいはいはい、
昔流行ったじゃん12年ぐらい前に、
あギャーみたいな
ギャーみたいなやつが出るわけ、
うん、
でなんでこんなことしたっつったら、うん、いや面白いだろ
インパクトだけか
出落ちアプリ作ってるの。
出落ちアプリ
シャシャシャって、あー負けちゃってギャーって画面に怖い女の人が出てくるっていう、うん、しかも一瞬
一瞬、うん、もうゲームやらなくていいよ
それはもうやめたいって面白いだろうって、うん、これも動画上げてます
から。わかりました、ね、
自信満々な顔がたまんなかったですね。
すごいね、
こいつ絶対間違ってって
でまあまあそこら辺のこう狂ったさ、うん、あのアイディアっていうのをちゃんとこうまとめてる人もいるじゃない。
うんうんうん、
インディーゲームの中でありましたけど、なんだっけプッシュオフ、あ？
タイトル、
タイトルはどうするしますか。
写真撮ってたかな。うん、ないかも。
うん。
ああ、よしよしよし。
ですね。
うん、
ムカデ人間ですよね要はね、
うん、
ムカデ人間っていうのはこう、顔お尻顔お尻顔お尻なんですけども、
うん、
このムカデ人間は、お尻とお尻がくっついててこう真ん中がすごい長い棒、紐みたいになってると。
上半身と上半身がつながってる
つながってるんですね、
うん、
でそれがこうムカデのように歩くと、
うん
うん、で相手側も行って、
うん、
でこの両紐状態になったムカデ人間がですねボールを、
自分の陣地に
持っていく
運び込むことで争う、
ね、争うと。
でそういう対戦ゲームだ。
で長くこう ボールを長く囲んで自分の陣地で持っていったら勝ち
勝ち。
囲碁とアマレスを組み合わせた全く新しいフリークススポーツみたいな。
そうだよ、うん、あれは目を引くね。
そうね、
まあ、イメージ的にはなんかのびのびボーイとか塊魂とかなんかそういうシュールなビジュアルでしたね、
うん、そうですね、うん、だからなんかムカデ人間って言うとすごいグロい感じだけど、
うん、
グラフィックはポップでね、
うん、
非常にこう
ゲーム性もすごい伝わりやすいもので、
うん、
遊んでみて楽しかったですよね。
そうですね。でコントローラーでさ、うん、アナログスティックでプレイするんだけど、アナコンだけでプレイするんだけども、こう強引に4人同時プレイできると、
うん、それぞれがそれぞれの1個ずつアナコンを操作してね、
操作するとかね、うん、あれはすごいアイディアショーでしたね。
ね、僕の時ラッキーでしたよね。出川さん制作者と2人で、
そう、まあ、むっさい兄ちゃんと、
うん、で僕はたまたまそこら辺に来たヨーロッパ人のギャルとね、うん、やりましたよね。
そうね、うん、だからその何現実問題としてはこう、
うん、
その一つのこうコントローラーを二人で持つから、
うん、
肩がぴっちり寄り添うみたいな、
うん、ギャルともうイチャイチャゲーム
出したね、
うん、でも自分の中ではもうそんなことより遊びたいから、
うん、
あんまりギャルのことは意識してませんでした、
ね、はいはい、う
ん、これどうやって動くんだろうみたいな、
うん、
長くして縮ませてっていう、
うん、
ムカデ人間の上半身を 左スティックで動かして、うん、そいつが伸びる縮むは L1、L2 でね、
あ、そうそう、伸びる縮むもあったな、
うんうん、できるんですよ。で、うまくその自分の体の長さとか、うん、位置取りとかでボールを奪い合うと。で、一つ特徴として、自分の体が長くなればなるほどボールは保持しやすいんだけど、うん、一方で、あのその場にとどまる力が弱まるんだよね。
ムカデ人間のこうホールドしてる手が、うん、こう握力が弱まっていくんだよね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、長くなる分。
そうで、一方体を短くすると押し出す力が強まると、
うん、でその分短いからこうボールのホールド力
を奪いやすくなるんだよ。
そういうことだよね、
うん、そういうジレンマがあって、
うん、
それが、ゲームプレイにおいて絶妙なバランスを生むというふうに見て取れました ね、
うん、ね、
わずかなプレイ時間でしたけど、
あれはすごい、何、ルールが明確でさ、
うん、
まあ、見てても分かる、見てて、あ、こういうルールなんだなってすぐに分かるし、
ね、
しかもこうさっき言ったようなそのリスクとリターンのこう配分がこう、うまい、
うまい、
うまいね。
あれをこう大学の部室とかで、
うん、
なんかこう同級生の女の子とかでやりたいですよね、
う
ん、
そうね、
大学生の時に、
うん
う
ん、
ねえ、
ね、そういったこうちょっと簡易ツイスターゲーム的な、
うん、
うん、
やりたかったそんな人生ではなかったけど、
そうですね、うん、まああと隣、その隣にあった、
あ、追っかけゲーム、
追っかけゲーム
に走り競争ゲームだ、
そうですね、
あれも名前忘れちゃいましたね、結局
あれなんだったっけな、
ちょっとこの TGS の本に
あるかな、
載ってないかしらね、
ランナーズなんとかみたいな、
うん、
あのね、ゲーム性で言うと昔懐かしい、コナーミが出してたあのエスケープキッズっていう、
う
ん、あれ開発はコナーミかどうかは知らないですけど、あったないか、
うん、グループ名しかない、うん、タイトル載ってないわ。
エスケープキッズは1画面の中でこうそのトラックをずっと走るっていうゲームでしたけども、
うんうん、
そのなんだっけ、そのゲームはですね、そのちゃんとスクロールしてね、
うん、
あの競争するんですよ4人で、
うん、
あ、じゃあそのだとあのスクロール分でこう画面フレームアウトしちゃうじゃんって思うじゃない、うん、でも画面もちゃんとこう最大限まで拡大するから、
うん、
それなりにこう距離感は出るんだよね、
うん、
でも画面時間が経つとその何 HD の画面がどんどん狭まっていく、
そう、より死にやすくなる、
死にやすくなる、そう、うん、で画面フレームアウトしたら爆死っていう、
うんうん、最後まで先頭走ってたものは勝つ
と。で何ずっとずっとこう何そのトラックを回るんだけども、うん、時間がどんどん少なくなっていくとこう画面がどんどんどんどんちっちゃくなって何周り何14型テレビぐらいの
そうだね、
8インチみたいな、
うんうん、そんな風になっていく
なってって最終的に勝者が決まるっていう、
うんうん、
あれはすごいうまいですね。昔ね PC エンジンでモトローダーっていうゲームがありましたけども、うん、あれも、4人同時プレイのレースゲームで
した。見下ろし型の、
見下ろし型のやつですけども、そやっぱりこうレースゲームのこうジレンマとしてね、あのな大量差が出せないっていう、ね、
うん
うん、そういう
画面端に行くとボーンと押されて、
ね、ボーンってそう前に押されてでエネルギーがなくなって、うん、で前にも出れないけどこう大差もつかないっていう、ちょっとこう、うん、レースゲームとしてはフラストレーションのたまる、つまんなくはないんだけど
楽しかったよ。2も出てたよな。
あ、出てた出てた、
うん、やったやった、モトローダ
ー、そう、いや、いいゲームだった分そこら辺が惜しいなっていう、うん、当時のスペックでは表現できなかった部分を、
うん、
まあ今ねそういうスペックの表現できるようになったんだなと思いましたね、
う
ん、
そうですね、いや、あれ楽しかったな。インディーの中でも楽しい部類、
そうね、
あとは横スクロールシューティングかな、ドイツ人が作ったやつ、
ああ、ありましたね、
あれも良かったな、
うん、あれ本当にはなんかあのジャパニーズ弾幕ゲーが好きみたいな、
うん、
ドイツ人のゲームだっけ、
うん、担当者に聞いたらもうガラディアス5が一番好きだよって言ってましたね
言ってた、
うん、 これ名前なんだっけ、ソルディエル X2、うん、って感じでしたね。
だから続編なんだね、
うんうん、そうだね。もうなんかこれもプレステで遊べるらしいですよ。もうローカライズもされたもんね、
うん、あの一面がやたらと長い、
やったら一面長いんだよ、うん、なんだあれって思う。疲れるわ。
だからその何アーケード文化じゃないから、
うん、
そのジャパニーズシューティングのさ、アーケードで培われた文脈からは外れてるっていうのがちょっと面白かったですね、
うんうんうん、
普通だったらさ、そうね、2面半ぐらいの長さあったよね。
そうだね、
日本のシューティングの感覚でいったらさ、
うんうん、グラディウスになったらもうモアイまでいってるよね。
そんぐらいの勢いでもまだ1面がクリアできないっていう。
そうそうそう、うん、まああれは楽しめると思います。だから三国戦記と、
うん、
ソルディエール X2 と、うん、ムカデ人間みたいなやつと、
うん、
走るやつは良かったよね。
そうね、
単純に面白い。
普通にこうゲームのこう、
うん、
快感みたいなのは感じられて良かったですね、
うん、
あとそう、さっき話ちょっと前後しちゃいますけども、
はい、
イーちゃんたちのゲーム菩薩の、
うんうん、
水没都市ですか、
はいはいはい、
これはまたちょっとその従来のゲーム表現とは違うゲーム表現でして、
うん、
オキラスリフトという360度見渡せるヘッドマウントディスプレイをかけ、うん、己が海の中にいると、
うんうん、
非常にね怖くてね、
うん、
もうその海に沖まで出ちゃった怖い感じとかね、そういうこう記憶を呼び覚まされてね、非常に良かったですね。
ああ、僕はやりません。
すいませんでした。
けど、
はい、
はい。いつ渡してくれるのかなと思ったけどやりませんでしたね。あ、今調べました。
はい。
さっきのゲームはインディーゲームコーナーのセンスオブワンダーナイトプレゼンテーション作品の一部で、
ほう。
タイニービルドゲームズのスピードランナーズ。
うん。
と村インタラクティブインクのダブウォーズでしたね、
うん、ああ
ムカデっぽいのがダブウォーズで、
ダブウォーズか、
うん、追っかけるのが多分スピードランナーだと思う、
うんうん、ダブプルなんとかじゃなかったっけ、
あ
ムカデ人間、
本当だごめん
違うでし
ょ、オーストラリア人だ、うん、あいつはハウスハウスさんのプッシュミープルユーだ、
それそれそれそれ、
うんうん、ダブウォーズはあの地図マップ的にはすぐ近くなったけどいなかったね、
うん、
スピードランナーズとプッシュミープルユーだ、すいません間違えました、
はい、
これでやっとタイトル分かったね。
そうですね、いやどうでした、総評として今年の TGS は
洗練されてきちゃって、
うん、
今後が心配、
はいはいはい、
もっと雑になってくんないと、
雑になってくんないと。
まああとは、うん、アプリ系の台頭が著しくてですね、
うん、
私自身の本職の身の振り方も考え
ないとい
けないから、
なるほどね、
最近ね、うん、ディズニーインタラクティブが求人してるんですよ、
う
ん、で年収最大900万っていう求人出してて、だから募集要項の中にアプリ開発が条件なんですよ、僕コンシューマーの仕事が多いから、これ応募できないんですよね、
あ
だからおそらくはアプリ系の開発が今次の5年でね、
うん、
入れ替わっていくと思うんですよ、今週末は。プレステと Xbox One が、
うん、
テレビの前に置くゲーム機としては最後の世代なんじゃないかな、
まあ、
ディスクを入れて遊ぶものとしては。
そうでしょうね、
うん、
この流れはちょっと止められないでしょうね、
うんうん、私の予想では今後はG クラスターみたいに、
うん、
とかウーヤーみたいな通信型のスタイルか、うん、ゲームハード自体がもう iPhone みたいなスマホに入れ替わると思うんです、
うん、
スマホ自体をテレビの前に置いて、
うん、
Bluetooth でテレビと通信し、
うん、
パッドで遊ぶような気がするんですよね。
なるほどね、
うんうん、だってそのもうゲーム機っていうものがなくなって、
うん、
スマホの中のゲームをテレビで遊ぶっていうスタイルになっていくと思うんですよ。スマホ自体の性能も今後どんどん右肩上がりになっていくでしょうから、
う
ん、となると、
ね、
どういったあのプラットフォームでのなところにゲームが集まるかという考えになっていくわけですよね、
うん、今そうね、 iPhone の現実的なこう実力として PS2.5 ぐらい、
うん、言ってそうな気するよ ね、
ね、
うん、アスファルト8とかになっていくと PS3 にもうほぼ近づいてる気がする。
初期ゲーみたいな、
うん、
そんぐらいの勢いではあるからっていうことはもう十分こうクオリティ的にはユーザー満足するんだよね。
うん、
うん、
そうなんですよね、
うん、なるほどね。急にこう鮫島さんのこう身の振り方みたいな話になると思わなかった。
いや、これ別にただ遊んで見に行ってるわけじゃないです
よ。まあまあ、いや勉強だから ね、 ね、うん、そうですね、面白いもんですね。あ、そういえばね、
うん、
あの前にほらイラストレーターさんの飲み会行ったって言ったじゃないですか、
はい、
うんうん、そこでちょっと面白い話聞きました。
なんですか。
ね、中にね、ちょっとそこら辺のこう活動でアグレッシブな方がいて、
うん、
あの 3DS のインディーズでゲーム作ったんですっていう方、
うん
うん、グラフィあのイラストレーターなんだけど、
うん
うん、僕があのキャラクターデザインして、プログラマーさんとなんとかさん、何々さん 3,4 人で作ったんですけど、あの結構売れてるんですよなんて。
それで、
ね、3DS の、
うん、
あの何ウェア、
何
あのインディーズで出せるやつ、そこに
DSI ウェア
で出して、で400円でね、
うん、
でなんか1位とか取ったりとかしたよ、したんですよ、って言ってて、
何それ、
なんだっけな、魔法少女大戦とかなんかそんなタイトルだったと思う。まあ女の子の魔法少女の横スロールアクションなんだ、
うん、
で、これってどんぐらいで作ったんですかって言ったら、うん、3,4 ヶ月ですね、
あ、なるほど、
3,4 ヶ月で、あのプログラマーの人も元企画でプログラム経験ない人があの動けばいいやぐらいの感じで作ったらしいんですよ、
はあ、
うん、
すごい。
そうでね、プレイやらせてもらったんだけど、うん、あ、普通にアクションゲームやってたんで、
すごいです、
うん、あ、ヘボくなかった、うん、なんでまあなんか人間必要とあらばそういうスキルって後からなんとかなるもんだな、
うん、
ま
あ、僕もだいぶ取って上手くなってきました。
そうですね、
あ、そうそう、言い忘れたけど、はい、G クラスターね、さっきちょこっと出ましたけど、
はい、
これはかつて当番組でもお話ししましたよね、G クラスター。 G クラスターっていうのはその本体を買って Wi-Fi でストリーミングすることでゲームを遊ぶという、
はい、
全く新しいスタイルのゲームハードなんですけど、絶対これ大丈夫かってみんな思ってましたよね。
思ってました。
やばいらしくて、これ定価確か 13,800 円でしたよね、
はい、
でこの東京ゲームショーでは東京ゲームショー特別価格といたしまして、なんと 13,800 円のところ、
う
ん、3,000
円、
特価イベント開催中、
はい、
で売っちゃうぞと。
これがなんかもう一声な、もっと安くなりませんかね、筆が鮫島さんなんて。
今ならですね、G クラスターのゾイドブースで試遊してくれた人、もしくはレンタル、なんだろう、会員になってくれた人には、ガチャをさして、ガチャに出た割引券を使うことができます。割引券によって最大1,500円割引かれます。
それの半額ですか。
そうなんです。だから最大で1500円で G クラスター買える、
はい、
そして買いました。
はい、これ1500円ですか。
これは僕はちょっと3000円なんです
ね。3000円、
でも考えてみてくださいよ、このワイヤレスゲームパッドが3000円ですよ、
うん、
まあ、1500円ですよこれが。
そうですね、
これなしでもありじゃないですか、
うん、はい、
買っても
すごいですよ。だこう最終的に9割引きになったの。
そうだね、
うん、
大丈夫かっていう、ね、
やばくない、う
ん、なんで、はい、今日は筆川氏のスタジオですからこれは体験できませんが、うん、次回、
はい、
次回というか、まあ、次これを収録するときに、これちょっと開封の儀をして、
はい、
実際にどれほどのものかという、
そうですね、
XBOX でもない、プレイステーションでもない、はい、全く新しいゲームハードは
エイリアンウェアでもない、
はい、多分これ日本でのユーザーがね、インタビューによると、うん、あ、そうです、未公開ユーザー何人ぐらいですか、いや、その辺は未公開
なんで
言ってたからです
か、まあ、あの高らかに宣言してないあたりのこうお察しください感
が、お察し感がすごかったじゃないですか、
すごいですよね、嘘ついてないのはすごいいい、うん、ことです、
しかも9割引きでばらまくレベルですから、これ急
が
ないとサービス終わるんですよ、
はい、
私の予想では、
そうですよ、
やばいでしょ、
やばいよ、早いとこ3000円元取らないと、
うん、だからこの500円で70本のゲームは0円で遊び放題ですから、
そうですよ、ほら見てください、おすすめゲームの、まあ信長の野望創造とか、
うん、
あのファイナルファンタジー7、8の G クラスター版とかまだ分かりますよ、
うん、
でもですね、もうそのおすすめゲームのうち4本のうち1つがですねトランプですよ、
う
ん、完全無料ゲームトランプシリーズって、うん、まあまあ無料だよなっていう、うん、
G クラスター買ってテレビつないでいろいろこうアドレス入力したりアカウント作ったりして、んでもって500円払ってでもなんかもうカードの番号入れてトランプをやる、
トランプをやるなんだそれはお前らニャンテンドーかっていう、
うさくんの漫画のね、
うさくんの漫画のここはグッとシンプルにってトランプです、う
ん、一体どうなってしまうんだっていうことですよ、
すごいですね、
この G クラスター
分かんないですよ、その今そのバカにされてますけど、
うん、
どう転ぶか分からないですからね、
分かんないですよ、まあと、うん、Amazon プロダクツはね、
うん、
立ち上げした時からこういう謎の新ハードはもういつも注目してましたから、う
ん、はい、あのポケットドリームコンソール、
ポケットドリームコンソールとか、そういう
あの、ゲームボーイアドバンスっぽいけど違うってい
う、違う、クソゲーが30本ぐらい入って
30本ぐらい入ってて、なぜか、電池カバーがビスで止められているという、う
ん、そんなポータブル
出先で切れたらどうすんだよ、
うん、頭悪いだろっ
ていう頭悪い
それを出したのも宝富でしたね、
そうでしたね、
そしてゾイド、これも宝富、はい、
宝富でね、
帰ってきたね、
宝
富、宝富
宝富はほらゲーム部門があんまりも無能だから解散したという話を聞きましたけどね、うん、
いやもうしょうがないでしょ解散しても、
まあまあこれは多分開発は別なんでしょうけど、
うん、うん、で自社あの G クラスターだけのタイトルって何かありませんかって聞いたんですよ、
はい、
ありますよって言ったら、あのこのキティちゃんのなんとかかんとかがそれですって、はい、小さい声で教えてくださいG クラスターのホームページ出してもらっていいですか、
わかりました、まさかの G クラスター推しですよ、
まさかの、
これですね、
うん、でゲームのリスト、ゲーム一覧お願いします、はい、これを下に下がっていくとどっかにキティちゃんがいるんじゃないかな、うん、あった、
どれ、
ハローキティのドキドキフルーツペタンク、これが完全オリジナルタイトルです、
うん、ほうほうほう、キティさん
どうですか、キティさん、
キティさんがこれは何してんのかね、うん、
これね、
うん、
最近気づいたんですけど、この黄色いリボンの子いるでしょ、
は
い、
ええ、
マリオにはルイージがいるように、ええ、キティにも双子の妹はいたそうです、
あ、そうなんですか、
うん、
あ、でもなんかゲームはなんか楽しそうですよ、
ペタンクだからね、
うん、ペタンクっていうのはこういうゲームなの、
なんか公園で鉄球投げて遊んでる外人とかいません、
いや知らないよ。
そういうのあるんです。あるんです。フランスかなんかの遊び、ヨーロッパの遊びなんですけど、
うん、でこれは同じなんかフルーツをこう
狙って
色合わせしていくつか揃ったら消えるみたいな。
まあね、そんな感じ。
そうですね。
これもおそらく次回の収録で体験できるんじゃないかな、はい、
ね、楽しみですね。
G クラスターだけのゲーム実況、
ゲーム実況
誰得だっていうのはでもね、タイトル一覧見るとなんだこれっていうのは結構あるんですよ。
そうですね、うん、
このトレジャーブモンテズマとか、うん、これいいでしょ。
本当だ、
こわ、何ズマだよっていう、うん、団地ズマみたいなもんですよ、
う
ん、
何ズマそうね。あとはあれですね、多分あのこれのあのその、うん、何
PC エンジン、
PC エンジンソフトが結構多いんで、
おいおい、
これ多分ハドソンとかそこら辺が入ってるんでしょうね、うん、
でね、おなじみのゲームがね、変な海外タイトルで収録されてるんですよ、
はい、
この上の方とか、うん、インザハントって、
うん、
おそらく海底大戦争じゃないかと思うんだよね、
うん、あ、本当だ、ね、
でしょ、
海底大戦争だ、
うん、書いてダメそうって書いた方が引き強いと思うんだ。
強いと思う。でも分かんないって、
うん、
これじゃ
あ、うん、
あ
で、あと上の方行ってください。
はい、
もっともっと上、アクションゲームのコーナー、はい、これ、
お、
ハマリン・ハリー、
うん、
これ大工のゲンさんです
。そうですよ、今やこうパチンコ、パチスロで、
パチンコの方で有名なもんね、
おなじみの、うん、あ、っていうことはさっきのさ、あの海底大戦争もそうだけど、うん、アイレムも入ってるんだね。
入ってるんだ、
うん、
うん、
アイレムのこう権利も。
そうだね、しかも海外の
ねえ、へえ、ほらでかくて面白みのないザ・クンフとかね、
すっごいつまんなかったね、クンフ、
へえ、うん、でかいぞしか言いようがなかったからね、う
ん、やってることはね、うん、本当にカンフーと変わんない、カンフーっていうかスパルタ X と変わんないよね、
う
ん、
そうですね。
あ、でもイースが遊べますね。
イースとかほら懐かしのダブルダンジョン、ニュートピアス2、
これは月500円で遊びたい放題です
。うん、500円取るんだっていう、うん、
でもニコニコ動画のプレミアムと同じですね。
そうですね、
ニコ動プレミアム入ってますけど、まあ、資料を見る上でものすごく役に立つんで僕入ってるけど、
はい、
ちょっと高いなとは感じてますね。
そうですね、うん、だったら G クラスターっていう、
それもないんだけどそうかなって思うんだけど、どうかなって、うん、
それは無理があった、
ね、カンフーラビットとかね、
うん、
どうなんですかね、
これもオリジナルタイトルかな、
ね、ちょっとこの辺もね実況したいけどテレビ画面だもんな、
うん、
確か実況用の機材を売ってたりもしたよね、
うん、
アバーメディアさんのレックシンポータブルゲームキャプチャーウルトラストリートファイター4モデルとか、
お
う、あ、こういうのを購入すれば、
そうだね、
G クラスターも配信できる、
うん、いや、まあ、PC エンジンの懐かしゲームやりたいんだったら、
うん、
あれだしね、あのもっといいあれもあるしね、
うん、
Wii U とかの方がいいでしょ、きっと、
うん、そうね、いや、だいぶはっきりしてるでも、Wii U は買わないとできないでしょ、
ええ、
1個ずつ、
ええ、
でもこれ500円払って、ええ、ちょろっとやってすっきりしたら、
うん、
捨てていいんだ、やり捨て、
やり捨て、
うんうん、軽く、ちょっとさ、うん、ね、揉んで抱いていい気持ちで、うん、さよならすればいいじゃん、
さよならね、
とっとと帰れっ
つって、すごいね、うん、まあまあなんかこう風俗気分で、まあ、ババア揃いって感じですけど
そうだね
ひどい言い草だよ今のババア揃いだって
でも謎のほらいいじゃないですか、このアメリーのカフェ、
うん、
ね、マリーナトレイじゃないんだよ。
そうだね、う
ん、アメリーのカフェ、
カフェ
トロピカル、このバタ臭い絵
すごいね、このメルさんでも左さんでもない絵で、
うん、
ア
メリーズサマータイムカフェ、
おじいちゃんのカフェを見事復活させたアメリーが、あ、これは続編なんですね
シリーズだったんだ、
シリーズ、あ、すいません、
すごい大人気なんじゃないですか、
うん、今回向かったのはトロピカルな島、こっ 今度はオンボロ小屋を島で一番の最高級カフェに変身させることができるかなって、
うん、あ
ですって
ですって
あ
なんか
ね
とっても可愛いアメリーちゃんのね、ほらもういっぱいあるアメリーアメリーズカフェ、うん、アメリーのカフェトロピカルアメリーのカフェハロウィン、
すごい
アメリーのカフェハロウィン南の島でのカフェ経営を成功させたアメリー、
あよかったね、
うんうん、今度はハロウィンをテーマにしたカフェをオープンさせること
すごい実業家だな、
ね、魔女の隠れ家お化け屋敷ヴァンパイアの城といったホラームード満載のカフェでスリルいっぱいの大忙しハロウィンをテーマにしたちょっと不気味なカフェで働こうと、すごいですもうすごいアパホテルの社長にしか見えません
あファーミングシミュレーター2013が収録されてる
これはジャンル名じゃないのファーミングシミュレーターって
あの謎のゲーム、労働をするゲーム
労働をする
ヨーロッパで大人気っていう、本当にこの農作業機をシミュレーターとして使って農作業するんですって、
う
ん、ほらこんなにたくさん
本当だ色とりどりの
農、うん、働く車が
ねえ、
うんあるんですよ。
へえ、これもできると。
できちゃう。
やったぜ。ね、
うん。
これあのそうだシステムで言うと、そう単価で全部買うことも月額プランで遊ぶこともできる。
できる。だからそれは何を表してるかっていうと、FF13 とか信長の野望とかはほぼフルプライスで買えよってことなんですよ。
そういうことみたいですね。うん。うん、で、あ。やっぱりあれだね PC エンジンタイトルは、
うん
5本で540円とか、
あ単品価格ね、
単品価格はそれで買えるみたいです、
うん月額プランの対象でもあるよ、
うん、
FF はどうなんでしょう、これは、対象外だね、
あ FF でしかもだって14とかでもないよこれ FF8 だよ、
フェイボンが主題歌やってたやつだね、うん、懐かしいですね、
ねこんな古いやつをさ、うん月額プランなんかしないんだ、
しない単品で1543円、
これちょっとあれですね、随分ちょっと強気すぎますね、
うんはって思う
思う、取って500円じゃね、
うん、うん、ねそれは言いましたよね現場の人
も、うん、言った言った言った、
いや
そうあのすごい人の良さそうなおじさんがもだいてたってマイクの前で、うん、
まあスクエニが提示した価格ってことじゃないのかな、
そう、ね、まあ売る気はないんだね、
うん、うん、イースとかどうなんですか、できるのかな、イースやったことないからね、この機会にできるのもいいかもしれない、
うん、イース
対象外
月額500円プラン対象外で単品価格で3024円、これちょっと強気すぎますね、マジで、
これがイースの実力、
これイース1、2ってこれリメイクのやつですか、うん、これも3024円、500円プランはなし、
イース、
空の奇跡とかも人気タイトルですけど、これも3000円、
ファルコム、
ファルコム、
己ファルコム調子に乗りおってG クラスに恩着せがましく乗っかっておきながら、
ね、
月額に入らんとは、本当にこれ桃太郎侍がいたら切ってますよこれ、
そうですね、ちょっと黒字経営だからっすね、
ね
許せねえってこと
で、許せねえよ、ニュートピアはさすがに対象してますね、
そうですね、
そりゃそうだよね、
オールドゲームはそう、
うん、謎のこのキッズスポーツアイスホッケーとかどうなんですか、
ほうこれはこれ新作ですけど、
うん、あ入ったやつね、
うん、
グリーンソリューションズっていうのが作ってる、
これ面白いのが、
うん、
あの単品価格これ無制限じゃないんですよ、年なんですよこれ年324円払えば1年間遊びたい放題らしいんですよ、
なんだろうこの感覚、本当なんかよっぽど経済的に余裕がないとやる気しないよね。
ねえ こうなるとさ、うん、この何 G クラスターの受信機、
うん、
としての価格が正規品だと
1万4000円、
1万4000円でしょ、
うん、
これがまず高すぎるよね。
まず売れるわけないよ、
うん、
それは非公開だよ、うん、買うかっつうの
そのだってさ、うん、システムとしてはさ、うん、向こうにサーバーがあって、
うん、
でそこから受信することによってゲームする、うん、だから受信機なわけだよ。
そうだよね、
受信機で1万5000円はない、1万4000いくらは、
うん
うん、1500円は妥当です。
妥当だよ、
うん、
3000円でも高い、まあ、値段になると思って買ってるから
ね。え、まあコントローラー代と思えば、まあ、3000
円
ぐらいかなとは思うけど、
うん、 ね、ありコントローラー代、うん、
コントローラー受信機で考えれば3000円は妥当、
うんうん、
1500円は頑張ったと思うけど、うん、1万4000円はボリすぎ、
ボリすぎだね、大したことないんだから、
ね、
だって別売りなの、
ね、
いやプレステで買うからって
思うよ、ね、
それじゃあ
そうね、この なんだろうな、あの半端なこうメジャータイトルの揃え方とかがさ、
うん、
ポケットドリームコンソールほどひどくないんで、
ひどくないよね、
逆にこう悲しみを誘うというか、
うん、あでもなんだろうな、あのうーんこれって一方で、うん、あの今時のテレビとかには最初から内蔵してたりするんですよとか、うん、ケーブルテレビに契約するとケーブルテレビのこう貸し出しの機械の中に最初から入ってるという語ってたじゃないですか、
はい、
それって何かを思い出すんですよ。でそれ何かっていうと Hulu ってあるじゃないですか、
はい、
Hulu って初期のラインナップ、僕も解約してますけど初期のラインナップってなんか幼稚園ドラマとしけたアニメばっかりだったんだけど、
うん、
今ちょっと変わってきてるみたいでしょ、
なのかな、
より豊富になってきているんですよね、まあ、Hulu は国内において配信サービスの覇権を取りつつある、TSUTAYA とか Zoom あるのね、
うん、
もしかしたらそういう可能性はあるかもね、
まああるかもね。
とにかくこれは、
うん、
ただね機械を配んないと勝ち目ないと思う。
そうそうそうそう、う
ん、ほぼただでこの配信機を渡さないとやってみようかなっていう気にすらなら
ない、ならないからね、
まあ、なんてほら昔さ Yahoo BB がさ、
うん、
ルーターばらまいてたじゃん。
そうそうそうそう、
うん、あんな感じに近いのかもね。
そうね、
あれぐらいのことやってほしいよね。
孫正義、孫正義やったらとっくに配ってるっていう、
とっくに配ってる
そのレベルなんだね、
うんうん、もう梅田駅とかにとっくにばらまいて
る、ばらまいて
コントローラー付きで、
うん、
ね
でしょうね、
うん、
いやじゃあまあな G クラスター界はこう交互期待ということで、
どうなってしまうの
か、どうなってしまうのかこんなゲーム実況なんてどうなってしまうんだ
ゲームは何のためにあるんだ
いやバキかと思ったらバキかと思ったらブラックジャックだったんですね、
そうね、バキの合体編ね。
そうですね、うん、はい、いやまあこんな感じじゃないですかね。
そうですね、あと11月2日のね日曜日、
はい、
に、お昼から新宿のネイキッドロフトで、
ね、
トークイベントをやります、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
トークイベントでは、アマゾンプロダクツオリジナルカクテルとか、イベント会場でしかできないような内容にしようと思ってるんですよ ね、
そうですね、
映像とか画像とか使うような、
はい、
そういった内容にしようと思っています、
はい、
あとは、ムー年平先生の描いた絵もね、
ええ、
抽選で配りたい、ええ
、送るって言ってたやつね、
うん、
なぜか、ね、
うん、
皆さんのアドレスを紛失したからです。
筆川がね、
はい、
最初はムー年平先生の収録会の時に、
ええ、
紙に画用紙にたくさん絵を描いてもらったよね。12枚ぐらい合わせて、
そのぐらいだったかな、
うんうん、それを抽選でリスナーにあげるって話だったんだけど、
はい、
皆さんから送ってもらった宛先などを筆川が紛失したので、もう来てくれと11月2日のお昼に新宿ネイキッドロフトに来て、そしてね、ドリンクなりフードなりを注文して、抽選券を集めて、当たってくれと。
そうごめんだけど、だしょうがないじゃん、だってグーメールがもうなくなっちゃったんだから、
で新メールアドレスもできましたよね。
俺知らないよ。
あのホームページにも
載ってます。あ、載ってる。あ、ほんと。
次はちょっと待ってくださいね。お便りは、
うん、
アマプロアルファベットで AMAPROD アットマークエキサイト .co.jp です。
はい、エキサイト
メール
メールですか、
ええ、
そっちも潰れそうじゃないですか。
エキサイトは翻訳があるから潰れませんよ。
なんでもっとなんかしっかりしたやつないの。 Gmail 的なやつ。
そうですね、
グーの次にヤバそうなやつ。まあそういった感じで、
うん、
今日もイベントですね。
今日はこの後新宿にキッドロフトで、
ええ、
ブチョカシオジ君の科学対魔法、
うん、あれは何アルデヒドじゃないのか。
アルデヒドじゃないみたいだよ。
そうだね、うん、アニマリさんは来ない、ね、
うん、実はそんなによく知らない
ん
だ、
うん、
一応前回のユーストリームのやつを聞いてみたけどちょっとね忙しくて、ね、全部は聞けてないんですよ、ね、
はい。まあ
行ってみて考える
ね、うん、うん、ないよ、呼ばれたから来たよぐらいの感じ
で。そう
です、うん、どうするのにあなたに俺が魔女になってもらいますみたいなこと言われたら、って嫌だーって。
魔女っ子にな
る。魔女っ子ですね。
魔女っ子おじさん。
魔女っ子おじさんに。ねえ、まあ、それも楽しいね。なるほどね、
極めれば楽しかろう。
なるほど、ね、うん、はい、
というところで終わりますか。
はい、
では終わります。バイナラ
ー。バイナラッピー。Okay.